はい、こんにちは。本日はですね、数あるセッションの中から、本セッションにお越しいただきましてありがとうございます。本セッションはですね、タイトル、書いてあります通り、マイクロソフト Azure Office 365をより安心してご利用いただくためにというタイトルで、40分、お話しさせていただきます。で、すでにタイムテーブル、デイ2のタイムテーブルをご確認いただいた方はお気づきかもしれませんけども、非常に似たセッションが明日終日6回ほどデータセンターツアーという形で行われております。で、非常にマイクロソフトさんもそういった認識を持っているという中でですね、弊社のトレンドマイクロとして非常にタイムリーなタイトルとタイムリーな内容をお伝えできるということを、非常に嬉しく思っております。で、本セッションは40分なんですけども、横にいらっしゃいますマイクロソフトさんの野明さんと、あと私、トレンドマイクロの大久保とですね、と共同セッションという形で、お話し、していきます。はい、で、本日の内容でございます。前半部分はですね、こちらの野明さんに、実際にマイクロソフトさんが、どういったことをやっているのかということについて、お話ししていただきまして、でその上でですね、弊社トレンドマイクロが、皆様にご提供できるようなことということについて、お話ししていきます。それでは、野明さん、よろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。私ですね、日本マイクロソフトの、モビリティ&クラウド、技術部の、野明と申します。よろしくお願いいたします。今日午前中からですね、キーノートセッションあってですね、すごく長くてお疲れだと思うんですが、本セッションはですね、ちょっとお昼を食べながら、気楽にですね、ちょっと聞いていただければと思います。で、本セッションはですね、パートナーさんのソリューション、トレンドマイクロ様のですね、セッションになりますので、私はですね、前座という感じでですね、ちょっと、マイクロソフト Azure のセキュリティについて、10分ほどちょっと、お時間いただきまして、概要をですね、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。はい。で、まずですね、パブリッククラウド利用時の責任分離モデルっていうふうに、スライドありますが、このスライドよく、登場してくるのでご存知の方いらっしゃると思いますが、一番左はオンプレミスです。今まで通りのですね、データセンターをですね、借りて、自社で作ったりとかしてですね、サーバーを入れてやっていく、今まで通りのオンプレのパターンになります。で、あとはIaaS、PaaS、SaaSっていうですね、3つのクラウドサービスがあります。で、セキュリティとかですね、あと運用管理っていう部分を考えると、オンプレミス、あとはパブリッククラウドでお客様と、あとはベンダーでですね、管理したりセキュリティを見る部分っていうのが大きく異なってきます。ですので、今までの、オンプレミスの考えで、セキュリティをですね、実装するっていうものではなく、クラウドはですね、やはり選ぶクラウドサービスに応じて、セキュリティモデルをですね、お客様の方で選択いただき、あとは、実際お客様の方で、運用していくということが必要になってきます。で、例えばマイクロソフト Azure、PaaS だったり、あとは、SaaS だったり、いろいろ仕組みですね、Azure 提供しておりますが、IaaS ですね、やりか2番目、仮想マシンをお客様で、立てていく、Linux とか、Windows サーバー立てて使うと思うんですが、IaaS を選択した場合のですね、お客様が管理しないといけない部分はどこかというと、OS の部分からになります。仮想マシンをお客様の方でデプロイして、その上でアプリケーションをインストールして、でそこに、アプリケーションを使うデータを入れていったりとすると思います。ですので OS から上の部分はですね、お客様自身で、セキュリティのことをですね、考えていただく必要があります。で、逆に仮想化基盤から下、データセンターからネットワーク、ストレージ、サーバーとかですね、そういった部分に関しましては全てマイクロソフトの方で運用管理、セキュリティ面も全て実施させていただきますので、お客様はその部分何も考えなくていいです。もう上からですね、動く OS から上の部分のセキュリティをですね、お客様は考えていただく形になります。OS 自身でもいろいろなセキュリティの機能を実装しておりますが、それだけでは足りない部分も出てきますので、そういった部分はトレンドマイクロ様のディープセキュリティなどを使っていただいてですね、より安全に使っていただくということがおすすめになってきます。で、あと次のスライドなんですが、多層防御による、Azure のセキュリティ対策ということで、データセンターから、お客様のデータ、あとはその間に入るネットワークであったりですね、仮想マシン、いろんなところをですね、マイクロソフトは多層的な防御の仕方でですね、保護しています。 まあ、これはオンプレミスの時代とですね、まあ、考え方は基本的には変わらないです。多層防御して守るべきものって一番何かというとデータになりますので、データにですね、いかにこう悪意のあるユーザーがアクセスしてこないか、でアクセスできたとしてもやはりそこでですね、暗号化で、データがですね、外に持ち出されても使えない状態にするとかですね、まあ、そういった多層の防御をして、革新なデータにですね、アクセスするのをですね、ブロックするというのが必要になってきます。マイクロソフトの Azure はですね、こういった多層防御のもと、設計されているような形になっています。はい、で、Azure で実施しているセキュリティ全体像ということで、今吹き出しでですね、赤い吹き出し、ネットワークセキュリティ、あとはデータセンターのセキュリティ、あとはデータセキュリティ、この3つのですね、ポイントでちょっとスライド出てますが、今日はちょっと簡単にですが、ネットワーク、データセンター、あとはデータについてですね、マイクロソフトが取り組んでいるところをちょっとお話しさせていただければと思います。ネットワークセキュリティに関しては、もう左ですね、いろいろな、層、レイヤーでですね、ネットワークのセキュリティを実施しています。まあ、Azure はパブリッククラウドになりますので、外部からの侵入という部分では、DDoS 攻撃に対応するような、ファイアウォール、IDS、IPS を、データセンターの入り口に構えています。で、さらに、Microsoft Azure、真ん中の点線の部分な、青い点線になりますが、Microsoft Azure に入ってくるためのですね、セキュリティの、ネットワークのセキュリティ設定であったり、あとは Azure はですね、マルチテナント型になりますので、お客様同士の通信をより安全にですね、分離するというところでも、機能を実装しています。これちょっと後半の方、ネットワークセキュリティグループというところで簡単にお話しさせていただきたいと思います。で、あとデータセンターに関しましてはですね、まあ、今日本国内2つのデータセンターありますが、非常にまあ高いセキュリティレベルを保ったデータセンターで、かつ運用のですね、チームも非常にまあ厳格なですね、体制で行っているような、チームで運用しております。で、データセキュリティに関しましては、お客様の仮想マシンであったり、あとはお客様のデータベースであったり、あとはお客様がですね、例えばファイルサーバーで使った場合、 Azure でファイルサーバー使った場合のファイルの置き場所とかですね、そういったところにはマイクロソフトのですね、ストレージの部分で、セキュリティをしっかり、かけて、お客様のデータを、保存し、お預かりしているような形になっています。で、ここから簡単にまずデータセンターのセキュリティについてお話しさせていただきたいと思います。で、国内で多重化されたデータセンターということで、去年日本のデータセンターがですね、東日本と西日本のリージョンで開通しました。で、お客様のデータはですね、何も考えないでもですね、東日本に例えば仮想マシンを作ったといった場合は、三重化されたところにですね、データが保存されます。で、この三重化というのはラックをですね、もうそれぞれ分けて保存して、格納しておりますので、万が一1台のラックがメンテナンスで止まってしまっても、他のラック2台で、稼働しておりますので、非常に可用性の高い形でですね、運用されています。で、さらに東日本と西日本のリージョン間でですね、DR 構成を組んでいただくことができます。そうするとですね、 3×2 の60化のレプリケーションをするという形になりますので、非常にですね、データの可用性、保存したデータの可用性が高い形で、運用する形になります。で、データセンターのまあ細かいセキュリティにつきましては、明日のですね、セッションで DCT0X というですね、セッションがあります。これ朝からですね、夕方までですね、全部で6、7セッションぐらいある、同じセッションをですね、時間を区切ってやっておりますので、ぜひバーチャルデータセンターツアーというのがですね、体感いただくことができますので、ぜひそちらのセッションにもですね、足を運んでいただければと思います。あと、データセンターの運用の部分ですと、可用性、あとは、効率改善に向けたアプローチというのを行っています。これはですね、 GFS というグローバルファンデーションサービスというですね、マイクロソフトの、データセンターを運用しているチームがですね、掲げている、ポイントになります。この3つの施策でですね、データセンターの運用を行っています。人、プロセス、技術というのがやはり、まあ、重要だという要素になっています。で、人事施策についてはですね、例えばミスを犯したらですね、まあ、その職にいられなくなるぐらいのですね、非常に高い、ハードルを設けて、実施しています。それくらい緊張感のあるところでですね、運用管理をすることによって、人為的なミスというのが3分の1まで減ったというふうに聞いています。あと、そういった非常に高いですね、厳格な運用をしていても、やはり人のミスっていうのは起きやすいです。ですので、極力プロセスの改善というところで、極力ですね、人のミスが、 しないようにということで、自動化というところをですね、非常に推し進めています。もう極端に言うと、もうボタン一つで全てですね、自動的にオートメーションで動くというところまでですね、目指して、改善しているような形になります。で、あと技術改善の部分に関しましては、レジリエントネットワーク、自動復旧をするネットワークの、構成を行っています。通常アクティブパッシブだったり、アクティブアクティブのですね、まあ、ネットワークの構成あると思うんですが、アクティブパッシブの場合、パッシブにした瞬間、そっちが動かないとですね、大障害につながってしまいます。ですので、そういったですね、パッシブに切り替えたときに障害が起きないように、ネットワークの経路を変えるということを行って、自動的にですね、ある経路が落ちたら違う経路で自動的に行くというようなですね、構成をとっています。これがまあ弊社の GFS、グローバルファンデーションという Azure のですね、データセンターの運用チームの考えている施策になっています。あとは、この GFS の中にマイクロソフトのオペレーションセンター、実際運用するチームがあります。まあ、やってることはですね、まあ、基本的に、いろんなデータセンターでやってることになるんですが、このですね、ツールっていう部分は弊社のシステムセンターという運用管理製品をですね、フルに使っています。ですので、Azure のデータセンター、Azure だけではなくて MSN とか、あとは Xbox Live とかですね、いろいろな、クラウドサービスの運用管理っていうのも、ほぼシステムセンターでですね、マイクロソフトを行っています。システムセンターの大きな事例というのもですね、マイクロソフトの中で実際お客様のですね、環境をシステムセンターで運用しているというのが、ございます。あと、二つちょっとお話ししますが、データセキュリティの部分ですと、マイクロソフトはですね、もういかなる、事情があっても、お客様のデータを、一切、まあ、開示しないということをですね、コミットしています。これはお客様がですね、出してもいいという要求がない限り、あとは法律的にですね、法律で出してくれという以外はですね、マイクロソフトは絶対データを出しません。これはもうコミットしています。でお客様のデータはですね、基本的にオンプレミスにあろうが、クラウドにあろうが、管理するのはお客様だというふうにマイクロソフトは考えています。そうするとちょっと冷たい感じになると思うんですが、データを置く場所のセキュリティというのはマイクロソフトが考えています。しかし、その置くですね、データのセキュリティに関して、例えばファイルサーバーですとアクセスコントロールを振ったりとか、暗号化をかけるということをオンプレミスのファイルサーバーでやったりします。そうしたですね、ファイルを管理するっていう部分を、はですね、マイクロソフトではなくお客様自身が行っていただくという考えを持っています。ですので、まあ、責任の分離というところをですね、考えて、クラウドにデータを置いていただくということがですね、重要になってくるかと思います。はい、あと私のセッション、あと2スライドなんですが、今度はネットワークのセキュリティといった部分になります。これエンドポイントって何かというと、Azure 上にですね、仮想マシンをですね、構築すると、基本的に通信できるのは2つだけの通信になります。これはリモートデスクトップとパワーシェルっていう管理系のですね、ポートしか開きません。それ以外は一切ポートは開きません。ですので、勝手に IIS とかテルネットサービス起動してもですね、ポートを開けない限り外からアクセスする経路というのは出来上がりません。ですので非常なセキュアな状態で仮想マシンがですね、作り上げられてきますので、ここもですね、お客様自身で使うサービスに応じてポートを開けていただく。ここもやっぱり責任のですね、分離っていうところで、お客様の方で実施していただくポイントになっていきます。はい、あと最後、ネットワークセキュリティグループっていうですね、まあ、ちょっと新しい機能なので、ちょっと、簡単お話ししますと、お客様のですね、お客様が Azure 内にネットワーク作ったときですね、プライベートのネットワーク作ったときに、複数のセグメントを作ったときにですね、それぞれセグメントごとにネットワークのですね、アクセスコントロールをかけれる機能になります。これは宛先とか送信元とのですね、IP アドレス、あとはポートを絞ること、ポートをですね、指定することで、通信できる範囲を細かく定義することができるようになっています。ですので、お客様が Azure 上にネットワークを切って、さらに細かくその中をセキュリティレイヤーをですね、こう分離して使っていただくということもですね、Azure の中で実装できるようになっております。はい、簡単ですが、ちょっと私の方はですね、データセンター、あとはデータプライバシー、ネットワークセキュリティというところをご紹介させていただきました。じゃあ、バトンタッチということで、大久保さんの方にお願いいたします。
はい、それではですね、引き続きまして、トレンドマイクロの、パートに移ってまいります。で、改めましてですね、自己紹介させていただきますと、私はトレンドマイクロ SE やっております大久保と申します。 で普段はですね、マイクロソフトさんとのアライアンス SE などをこう担当しております。で、まあ、本日もですね、そういったあの関係でこういったあの場を設けていただきましてお話しさせていただいております。で、トレンドマイクロのセッションはですね、大きく分けると2つお話しさせていただきます。はじめは、マイクロソフト Azure のセキュリティポートフォリオといった、もののご紹介と、あとはですね、まあ、今年後半リリース予定でございますけれども、Office 365向けのセキュリティソリューションというものを、弊社リリース予定でございますので、まあ、そちらの頭出しとご紹介というものを、させていただければと思います。で、まあ、本題に、移っていきます。でここまで、まあ、野明さんにいろいろとこうマイクロソフトさんが、実際にされていることをあのお話ししていただきましたけれども、まあ、それでもなおこう漠然としたクラウド上にこうデータを置くことをこう躊躇した、もしくは未だに躊躇しているお客様というのはあの実際にいらっしゃるのかなというふうに、我々考えております。で、そういったお客様、ユーザーさんにですね、まあ、ちょっとした朗報ですということで、本日あのお話しさせていただきます。まあ、そんな皆様にですね、クラウドに適したセキュリティ対策、我々トレンドマイクロがご提供させていただきます。で、まあ、まあ、すでにお察しだと思うんですけども、マイクロソフト Azure と Office 365向け、まあ、2つのサービス向けにですね、よりこういった2つのサービスをより安心してご利用いただけるようなためのソリューションというものを弊社持っておりますので、本日ご紹介してまいります。で、はじめにマイクロソフト Azure についての、お話です。よいしょ。で、実はですね、まあ、ちょうど2週間ぐらい前になりますけれども、まあ、こちらにいらっしゃいます野明さんと私と、共同でですね、 Azure のセキュリティポートフォリオというホワイトペーパーを作成しました。で、こちらの実際にあのテックターゲットの、ホワイトペーパーとして、公開されているものでございます。で、セキュリティポートフォリオの中身、あの非常に30枚以上あのございますので、すべてお話しすることは本日はできないんですけれども、本日はですね、トレンドのパートの部分を、お話しさせていただきます。まあ、抜粋という形でお話しさせていただきます。で、実際の資料が、こんな形の、表紙の資料になってきています。よいしょ。で、セキュリティポートフォリオの内容ということで、まあ、こちら の, あのポートフォリオもですね、マイクロソフトさんパートとトレンドマイクロパートというふうに大きく分けて2つに分かれております。で、マイクロソフトさんのパートにつきましては、まあ、前半部分で野明さんがお話しされたような内容について、まあ、紙に落として書いてあるといったような、ものでございます。まあ、実際にデータセンターセキュリティとして、マイクロソフトさんが何をやっているかとかいったようなところが、主に書かれております。で、トレンドマイクロ、本日、これからお話しするトレンドマイクロのパートにつきましては、まあ、そもそも、マイクロソフト Azure に適したセキュリティ対策って何ですかといったようなところのお話からですね、じゃあ実際に、まあ、そういった適したセキュリティ対策を実現する、まあ、プロダクトソリューションは何ですかとか、実際に現場の環境に落とし込もうとしたときにどういった形で落とし込めるのかといったようなことをホワイトペーパーでは載せております。で、実際に内容についてお話していきます。で、トレンドマイクロパートですね、まあ、弊社の製品をこう、まあ、メインに推したようなホワイトペーパーであるんですけども、まあ、弊社の製品にあるディープセキュリティを用いて、Azure のセキュリティ対策、どのように行いますかといったようなことを書いております。で、ここはもうあの冒頭で野明さんもお話しされたところであるんですけれども、まあ、Azure の中でも特に IaaS の仮想マシンですね、をこう運用していく上でですね、まあ、責任をどうマイクロソフトさんとユーザーさんで分けますかという、まあ、よくある話だとは思うんですけども、改めてですね、弊社トレンドマイクロが、は、まあ、OS 以上の、レイヤーについて、お客様責任の範囲のセキュリティ対策をお手伝いできますというようなことが、書かれております。じゃあ、そのお客様 の責任範囲のセキュリティ対策を考える上でどういった観点がありますかというと、我々は大きく分けて2つ考え方があると思っております。1つはですね、運用の観点というところと、あとは実際の昨今の脅威の観点があるかと思っております。で、初めに運用の観点から Azure に適したセキュリティ対策どんなものがありますかねというところをお話していきます。失礼しました。で、Azure に適したセキュリティ対策、大きく分けるとですね、緑のゲートウェイ型という、考え方と、もう一つは、サーバーにインストールするようなホスト型という考え方があるかと思います。じゃあそれぞれ、ゲートウェイ型、ホスト型、実際に世の中にも、ソリューションプロダクトいっぱい出ていると思いますけども、それぞれのこうメリットとかデメリットってどういうものがありますかねというところを改めて考えることで、 Azure に適したセキュリティ対策というものが、見出せるのかなというふうに思っております。で、初めに、ゲートウェイ型の、対策という観点ですと、緑の、四角で囲まれた部分で、例えば、クラウドという観点ですと、クラウドの一番のメリットってこう、キーノートでもありましたけど、やはりスケールアウトといった部分が一番のクラウドの、メリットであ あるかと思いますけども、そういったクラウドのメリットをですね、ゲートウェイ型ですとどうしてもこう相殺してしまうような形で、セキュリティソリューション、ゲートウェイ型のセキュリティソリューションは、実装せざるを得ないというものは、実際の、課題としてあるかと思います。当然そのスケールアウトをこう考慮したような、設計を行いますと、今度は運用フェーズに移った時とか、もしくは、スケールアウトを考慮するためのこう冗長構成を取るための設計が非常に大変だったとか、いったようなこう課題というものが実はゲートウェイ型、出てくるのかと思います。一方ですね、ホスト型、ピンクの、四角で囲われているホスト型ですけども、実はホスト型ってクラウドに非常にこう向いている、セキュリティの、実装方法でございます。で、実際、どういった観点で向いているかといいますと、まずインスタントの増減をこう考慮する必要がほとんどないんですね。当然初めに設定を行う必要はあるかと思うんですけども、運用フェーズに入っていって、例えばウェブサーバーがどんどんポンポンポンポンこう増えていく中で、そういったスケールアウトの部分をこうあまり考えなくてもいいような形にホスト型はなっております。で、当然障害が起こっても、一つのサーバーがこう潰れても他のサーバーが生きていれば、障害時にも外向きには、障害としては見なされないといったメリットもございますし、スケールアウトしたときにもですね、必要な分のみこうお金がかかるといったようなことで、非常にホスト型というのは、クラウド、Azure をはじめとして、クラウドサービスに、向いているクラウドの利便性を生かすことが、できますよねということが運用の観点から言えるかと思います。で、ここまでは、運用の観点だったんですけども、ここからはちょっと視点を変えてですね、昨今の脅威ってどういったものがあるかということをこう紐解きながら、じゃあ昨今の脅威に対応するためにはどういったセキュリティ対策がいいのですかというところを、Azure に落とし込むような形でお話していきます。昨今の攻撃はこうどのように行われていますかというところで、オレンジで囲まれた部分がこう、これからご説明していきます。で、全ての、最近起こっている全ての攻撃が、このような形で落とし込めるわけではないんですけども、ちょっと一般化してお話しするために、攻撃フェーズというものをですね、6つのフェーズに分けてお話ししていきます。実はですね、昨今の攻撃6つのフェーズに分けることができるんですね。で、実際に攻撃者がどのようなフェーズで行っていくかといいますと、特に潜入まで何をやりますかというと、やはりですね、公開ウェブサーバーとかの、ポートスキャンであったりとか、そういったことをやりながら、どういった脆弱ウェブサーバーが脆弱性を持っているのかといった、いわゆる調査といったことが行われていきます。で、実際に調査が、進みまして、じゃあここだと、ここのウェブサーバーであれば攻撃できるねとい こう攻撃者が判断を行えば、実際に存在している脆弱性の悪用をして、ウェブサーバーを乗っ取ったりとか、もしくは、別の観点で、管理者アカウントをこう 権限を奪取するなんていうことが実際の潜入までの攻撃例として行われています。で、まあ、つい先日もですね、 IIS のこう脆弱性なども公開されておりましたけれども、非常に早い段階でですね、その脆弱性を悪用するような攻撃コードというものも世に公開されておりますので、非常に対岸の火事ではないお話というところは、本日を境にこう認識いただければ、いいのかなと思います。では、実際に潜入して行うこと、潜入後に行う攻撃事例って何ですかというところでお話していきます。で、まあ、一つ目ではあれば、まあ、サーバーの制御ということで、まあ、攻撃者が攻撃をその後しやすいようにバックドアをこう設置して、でバックドアを通じてサーバーとかネットワークの環境を調べたりとか、まあ、その後ろにあるデータベースにアクセスすることを試みたりとか、そういったことが行われていきます。で、まあ、サーバー内ネットワークの探索もしくはアクセス権限等をこう、まあ、ダッシュとか、済みましたら、じゃあ実際にその、ネットワーク内、もしくはサーバーが持っている中で有益な情報、まあ、攻撃者にとってお金になる情報ってどういうものがあるのか、どこにあるのかといったような探索がどんどん進められていきます。で、最終的にこう有益な情報が見つかった、後はですね、それを実際に攻撃者の手元に持ってくるような、まあ、収集した情報の摂取といったことが行われていきますし、まあ、場合によってはですね、攻撃にもよるんですけども、改ざんが行われたりとかいったようなことが、されていきます。で、まあ、こういった昨今の攻撃をこう紐解いていく中で、じゃあ実際にこういった攻撃に対策を行っていく上では何をしていけばいいのでしょうかというところが、次のスライド、こちらのスライドでお話しする点でございます。で、まあ、特にこれまで、まあ、言ってしまえば従来型の対策という、呼び方もできるかと思うんですけれども、今までですとやっぱり、脆弱性のパッチの適用とかですね、もしくは、アカウントの権限奪取を防ぐためにまあ、パスワードポリシーの強化とか、そういった、IDS、IPS とか、まあ、パスワードポリシーの、強化といったもうこう一般的なすぐできるようなこう対策というものが今までですと行われていたことが多いのかなと思っております。まあ、ただしですね、ここでちょっと、今後視点を変えていただきたいのはですね、まあ昨今のこう攻撃を見ていきますと、こういった予防的な対策だけですと非常に攻撃の早期化、まあ、昨今の攻撃の早期化だったりとか運用の不備といった観点をこう鑑みていきますと、予防的対策のみでは完全な防御ができていますとは言いにくい、時代になってきているというのも、まあ、事実で、ございます。じゃあ完全な予防は難しいですよねという、こうところをこうご理解いただいた上で、じゃあ実際にどういう対策を行っていったらいいですかと言いますと、もう少しこう攻撃について知って、まあ、その攻撃に対する対策をどのようにしていけばいいですかねというところが、ピンクの四角で囲われた部分でございます。でも、まあ、完全な予防は予防的対策だと、まあ、難しいよねというところをこうあらかじめご理解していただいた上でですね、じゃあ少し視点を変えて、実際に被害に遭っても守るべきデータがこう流出してもすぐに検知できるようなこう発見的な早期発見を目的とした発見的な対策例を実は行っていかなければならないというのが、まあ昨今の攻撃を紐解いてくると分かってくる部分でございます。で、実際にこうシステム的にどういった対策例が行えるかといいますと、例えばまあアカウントディスト攻撃をこう検知するような、まあ、不正ログインのこう回数を検知していって、ある程度例えば1秒間で100万回の、ログインの失敗の、ログが上がってきましたという通知があれば、まあ、攻撃されていますねというところに瞬時にですね、気づくこともできますし、何かそのコンテンツの改ざんを検知するようなこうシステム対策が行われていればですね、改ざんされたタイミング、まあ、改ざん後すぐにですね、自分の自社の環境が攻撃されているんじゃないかということに気づくことができますと、まあ、こういった形でですね、すり抜けて昨今の攻撃がすり抜けてしまった時の場合の、まあ、バックアップといいますか、発見的な対策が実際には必要ですよねというところを、まあ、本選手は皆さん出ていただいたので、今後はこういった認識を持っていただければなと思います。 でやはりですね、発見的な対策を行っていく上ではですね、どうしてもゲートウェイ型でこうドスンと、セキュリティ対策を行っているだけでは、こういった発見的な対策をすることはできませんので、やはりですね、昨今の脅威をこう読み解いていく中で、まあ、脅威といった観点に立ってもですね、ホスト型セキュリティというものは、まあ、必要ですと求められているところが求められているという点がですね、皆さんご理解いただけたのかなというふうに思います。まあ、運用の観点から見ても、脅威の観点から見てもホスト型セキュリティ大事ですよねと、ホスト型セキュリティじゃなきゃ、対策が難しいですよねというところをご理解いただければと思います。で、まあ、当然ここからは製品に落とし込むようなお話にはなってしまうんですけども、じゃあ運用の観点、脅威の観点からホスト型セキュリティこう、大事ですよねというところはご理解いただいたと思うんですけども、実際にそれを実現する、まあ、製品ソリューションなんですかといいますと、まあ、一つはですね、弊社のディープセキュリティという製品で、まさに、ホスト型セキュリティを実現することができます。でこのディープセキュリティ、まあ、スライドで非常にビジーなスライドで恐縮ですけども、大きく分けて3つ利点がございます。で一つ目がですね、まあ、先ほどお話したような予防的な対策向けの機能から発見的な対策向けの機能すべてをですね、一つの製品に、含んでいるといったところがですね、一つ大きな、利点でございます。ですので、まあ、一つの製品で、まあ、場所によってこう予防的対策を行ったり、両方予防的対策と発見的な対策を行ったりといったようなこう住み分けを行っていくことができます。で2点目の、利点としてはですね、非常にさまざまな環境に対応しているというところが、挙げられます。さまざまな環境とは、言いますと、まあ、例えば物理環境であったり、もしくは、仮想環境、ハイパー V とか、まあ、VMware さんの、環境であったりとか、あとはですね、Azure をはじめとしたクラウド環境にも、対応しておりますので、まあ、さまざまなこう環境が、自社内にあっても、一つの、管理コンソール、一つの製品で管理ができるという点も、利点で、ディープセキュリティの利点でございます。で最後、3つ目なんですけども、まあ、そういったさまざまなこう環境に、応じてさまざまな機能をですね、一つの製品、一つのコンソールで、管理することができますので、何か、セキュリティイベントがあったときもですね、例えば、いろいろなこう製品、いろいろなこう会社さんの製品を使っているとイベントを線で見ていくことっていうのはなかなか、難しいとは思うんですけども、一つの製品、一つの、ベンダーの製品で、管理していきますと、まあ、イベントをこう線でつないでいくことができますので、実際に社内の、まあ、環境でどのようなこう攻撃が行われているかといったところをですね、非常に把握をしやすいといったような利点というものもこちらのディープセキュリティでは、ございます。でまあ、あまり製品のお話をしても、あれなんですけども、まあ、実際にじゃあディープセキュリティ、そういった、利点いっぱいある中でどういったじゃあ Azure のへの、実装の方法がありますかねというお話を、していきます。で、本日は大きく、2つ、ホワイトペーパーより抜粋しております。まずはよくある環境としてイアースで、固めているような環境ですね、仮想マシンの保護をしていきましょうといった観点ですと、まあ、それぞれのウェブサーバーだったりとかアプリケーションサーバーにディープセキュリティをインストールしていただいて、まあ、機能を有効にしていただいて管理していただくといったところでございますけれども、ディープセキュリティをこう使う一番の利点としてはですね、オートスケールに対応しているという利点がございます。で、どのようにこう動くかといいますと、例えばウェブサーバーがこうオートスケールをして新しいウェブサーバーが立ち上がってもですね、ディープセキュリティの管理サーバーが立ち上がったねということを実際に認識しまして、じゃあ立ち上がったのであればそのウェブサーバーに適したポリシーもしくは機能を有効にしましょうねというのを自動で行うことができますので、何かこうそのバタバタとオートスケールを行った際に作業を行うということは一切必要ございません。ですので、非常に Azure、クラウドに適した、まあ、セキュリティ対策、製品だと、まあ、ディープセキュリティということができるかと思います。まあ、特に、Azure でもオートスケール対応しておりますので、よろしいですよねと。で、もう一点ですね、 今後これからどんどん増えてくると思うんですけども、ハイブリッドの環境というものが今後世の中に増えてくると思います。でそういった中でじゃあディープセキュリティその中でも選ぶ理由なんですかと言いますと、先ほどお話したオートスケールというものは当然ございますし、あとはですね、物理環境、クラウド環境双方にこう対応しておりますので、一つの環境で、どちらにあるサーバーも管理ができるというところが一つメリットでございますし、あとはリフト&シフトにも対応しておりますので、例えば物理環境にあるサーバーを、Azure に、本番環境としてあげようかなというのをあげたとしてもですねディープセキュリティ側が自動で、移動ウェブサーバー、仮想マシンが移動されましたねというところを検知をしまして、で、引き続き、セキュリティ対策を行うことができるということができますので、このようなハイブリッド環境でも非常にスムーズに運用もしくはセキュリティ対策を行うことができるようになっております。ここまでお話してきましたけれども、本日サマリーとしてお話したようなところはですね、ホワイトペーパーという形でテックターゲットに、掲載しておりますし、あとは限りはございますけれども弊社の展示ブースにも配布中でございますので、もしよろしければお立ち寄りいただいて、ぜひ見ていただければと思います。で、ここまで、Azure に対するセキュリティ対策でございました。で引き続きまして、時間も限られてございますけれども365向けのセキュリティ対策、ご紹介していきます。で、そもそも論ということで、365が登場するまでは、多くのデバイスであったりデータ、守るべきデータというものは当然社内のネットワーク内にあるということが大前提もしくは、あることが多かったと思います。で当然そういった環境ですと、管理者という視点であれば、エンドポイントの対策もしくは、情報漏洩対策とか、ゲートウェイの対策とかいったようなところはスムーズに管理者が見える範囲で行うことができたというのが365が登場してくるまでの、状況だったと思います。では365が登場した後ってどうなるんでしょうね。ディスクどのように変わっていくんでしょうか。もしくは365が登場したことによって発生する何かサイバー攻撃ってあるんでしょうかというところをご説明していきます。365、データがクラウド上に移っていきますよねと。で365の一番の推しとしてワークスタイルの変革というものがございますけれども、いろんなところいろんなデバイスから、クラウド上にあるデータに、好きな時にアクセスできますといった、ところがございますので、当然エンドポイントが社外のネットワーク社外に持ち出されるということも、当然多くなりますし、データというものもクラウド上に保存される形になりますので、今まで行っていたようなゲートウェイで、何かそのデータの中身を確認するというのは難しくなってきているのが365が登場した後の実情かと思います。で実際にじゃあそういった環境の中でですね、どういった攻撃が行われてくるかといいますというのがこちらの一例でございます。例えば攻撃者というものが、悪意を持った攻撃者がとある、拠点にいる従業員に対してですね、脆弱性を悪用するようなPDF ファイルをメールで送りました。でその従業員はこれすごいいい資料だ、業務に参考になるよねということで、365、シェアポイントでもワンドライブでもいいとは思うんですけども、そういったところに、アップロードをして他の社員の方に共有をするとします。そうするとそれを見た、同僚がですね、その脆弱性を悪用するような PDF ではあるんですけども、その PDF を、自身の端末にダウンロードしたりして、で、ダウンロードした上でですね、やっぱり使えるねとその同僚が思ったのであれば、当然お客様に対して実はこういった有益な情報がございますといったような形でですね、転送する送付するといったようなシナリオが、考えられるかと思います。でここで問題って何でしょうかといったところでございますけれども、管理者という視点で見るとその脆弱性を悪用するような PDF ファイルが365にアップロードされましたねということを 対して気づくことができないというのが、365が登場した後の、まあ、ディスクであったりとか攻撃シナリオになってきます。もしくはですね、365上にどういったデータがあるかということを管理者としては、把握することができないというのももう一つの、懸念点かなと思っております。まあ、例えば今まで社内ネットワーク内にのみあった、コンプライアンスにこう引っかかるような、データが365に上がっていないかということは、管理者というのは、確認することができないというのが一つの懸念点としてあるかと思います。でそういった、攻撃、先ほどお話ししたような攻撃シナリオもしくは、コンプライアンスの用途として、コンプライアンス確認用途として、ご提供できるのが弊社のトレンドマイクロクラウドアップセキュリティという製品で、ございます。こちらあの今年の夏、リリースされる予定ではありますけれども、本日少し概要だけお話しいたします。でこちらはですね、Office365 と API 連携して実装されているセキュリティ対策製品でございます。で今までのすでに世に出回っているような365向けのセキュリティ対策ソリューションで、だいたいエクスチェンジオンラインに対応している、まあ、メールの、まあ、MX レコードを書き換えて実装するようなセキュリティ対策製品が多かったと思うんですけども、このクラウドアップセキュリティはですね、エクスチェンジオンラインに加えてシェアポイントオンライン、もしくはワンドライブフォービジネスにも対応するような形でセキュリティを提供するような製品でございます。でレコードを書き換えるわけではなくて API と連携して動作するものでございますので、非常に導入も簡単にスムーズに行うことができます。私も実際に検証等でやってはおりますけれども、まあ、本当に1分もあれば連携が終わるような形で実装ができます。で実際には365の管理者アカウントを、まあ、入力して連携させるといったことを行っていただきます。で、まあ、もう一点レコードを書き換える他社さんの製品と、違う点としてはですね、まあ、API 連携をして、保存されているデータに対してさまざまなことを行いますので、入ってきたデータをリアルタイムで検索するということもできればですね、まあ、シェアポイントワンドライブで保存されているデータに対して予約検索をこうかけて、まあ情報漏洩対策、まあ、情報漏洩をこうするようなファイルがないかとか、もしくはマルウェア、危険なファイルがあるないかといったようなことをこう予約検索をすることで確認したりもすることができます。でまたすでにメール等で入り込んではしまったマルウェアというものをまあ予約検索をかけて洗い出していくといったようなことも本製品クラウドアップセキュリティですと実現することができます。で最後ですね、API 連携ということで、まあ、よくすでに一部のお客さんにはご説明には伺ってはいるところで、よくご質問として何かインストールする必要あるんですかというご質問をいただくんですけども、実はこの製品は、エージェントレスで動いているものでございますので、まあ、本当に管理者さんがアカウントを入力して連携をさせてもう終わりというような製品でございます。でこちらより詳細はですね、弊社の展示ブースにお越しいただければと思います。で最後少しだけ、どういった形でファイルが検索されるかというところをアニメーションを作ってきましたので、ご説明いたします。まあ、実際にファイルがデバイスから、まあ、シェアポイントとかワンドライブ上に、上がってきましたと、まあ、そうすると、上がってきましたよねというイベント ID が弊社の製品クラウドアップセキュリティ側に通知が来ますので、あじゃあこのファイルがアップロードされたのですねということで、弊社の製品に、まあ、ファイルを持ってきまして、何かそのマルウェアであるかということを検索したりとか、もしくは、情報漏洩するファイルであるかということを検索したりとかですね、いった上でもし問題がなければ、大丈夫ですよということを365側に、結果を返すといったような形で、実装されている製品で、ございます。ですので、まあレコードを書き換える必要もなく導入も非常に簡単ですし、いろんなことができますという製品でございます。で、ここまでベラベラと喋ってきましたけれども、まあ、この40分を得てですね、まあ、皆さん今までクラウド上にデータを置くことを躊躇していたことがですね、もう安心ですよねと、もう安心してデータを置くこと、クラウド上にデータを置くことができますよねという気持ちで帰っていただければ、もう私は万々歳でございますと というところで、本セッション終了させていただきます。ありがとうございました。